皆さんこんばんは。8月4日水曜日、キープグリーン&ブルー、三つみです。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は今話題の本、講談社から出版されている漫画でわかる LGBTQ プラスに注目。今夜もリモートでつながっています。パレットーク編集長の郷田彩さんです。郷田さん、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。こんばんは。
8月4日ということで、きっと夏休み中、しかも普段だとちょっと夜更かしできないような生徒さんたちも聞いている時間帯かなと思うんですけれども、はい、この漫画でわかる LGBTQ プラス、どんな方に読んでいただきたいですか？
そうですね、やっぱりこう若い世代と、若い世代って言っても本当に中学生とか、本当に中学生ぐらいだったらきっとこの本読めるかなと思うんですけど、だから自分の性的指向とか性自認とかにちょっと悩んでるかもしれないっていう中学生とか小学生の、あの高学年の方にもね、ぜひ読んでほしかったりするんですけど、まあその保護者層とか先生たちにもぜひ手に取ってほしいなというふうに思ってます。
漫画でわかる LGBTQ プラスの中に様々な本当に実際にある体験談が載せられていて、その中でもその大好きな親なんだけど親に言えない葛藤とか、言っては見たものの理解してくれているようで、やっぱり本質のところでなんだか違うなというモヤモヤのエピソード出てきますよね。
出てきますね。なんか本当に親とか先生とか身近な大人にこう言えなかったっていう人はすごく多いと思うんですね。特に大切だからこそ言えないみたいなところが、なんかもしかしたら全然その本当にね、性のあり方が多様だってことは普通なんですけど、もしかしたら悲しませちゃうかもとか、そういったことをなんか思わされてしまう世の中だっていうことが、まあ問題で、それで、本当に小さな胸を痛めて、自分は良くないんじゃないかなんて思っている小学生とか中学生の方も多くて、でもそういう時に、例えば周りの大人とかがね、そもそもなんかそういうことに悩んだらいつでも言ってくれていいからねっていう窓をこう開けておくようなことができれば、その苦しさってちょっとは軽減されたりとかってあるんじゃないかなと思うから、もうぜひね、まあ多くの大人にそういう、こう窓を開く存在でいてほしいなっていうふうに思ってます。
で、すごくいいなと思ったのが、はい、ある会社の上司の話が出てくるんですけれども、
はい、
その上司の何気ない会話からおいおいと思った方たちが、またこの LGBTQ プラスについて学べる機会を設けて、その上司がこの変わっていく様子、なんかそこも描かれているのがすごくいいなと思いました。
ありがとうございます。そうなんです、誰でもね、変わっていくことができるはずなんですよ。でやっぱりね、今まで自分が生きてきた、まあ、これでこううまくいってきたみたいな人ことがある人ほど、やっぱりそこのこう頑固さって抜けないっていうところはあるんですけど、それでもやっぱり進んで自分の周りを傷つけたいって思ってる人って本当に少ないはずで、
はい、
自分の行動を顧みた時にちょっと心当たりがあるかもしれないなとか、例えばですね、男性社員に思わず彼女いないのって聞いちゃってる人とかいたりするかもっていう話が出てくるんですけど、それもこうコミュニケーションのつもりでよかれと思ってですね、無意識に聞いているけど、本当はそれが彼氏かもしれない、だったら自分の好きな人のことを話すときにいちいち嘘をつかなきゃいけないのって苦しくないですかっていう話 で、確かに自分のことにこう当てはめて考えると、自分もね、あの妻のことを嘘ついて話すのはちょっと嫌だなっていうふうにこう思ったり、でじゃあちょっと自分ができる範囲で何ができるんだろう、どんな話し方に変えたらみんながもうちょっと、ね、スムーズにストレスなく働けるんだろうっていうところに話がいくんですけど、でも本当になんか本当はそこで悩んでいる時間ってもったいないと私は結構思っていて、自分の性のあり方が言えないとか周りの人にこう嘘つかなきゃっていう時間を、そういう使ってる頭を本当は仕事を一生懸命頑張る時間とか勉強を一生懸命頑張る時間に本当は当てた方がいいじゃないですか、でもそれができないぐらい悩ませてしまっている世の中なんですね。だったらその時間をね、なるべくこうカットして自分のね、好きなこととか生き生きできる活動に当てられたらなって思うから、まあ、頑張るのはその当事者じゃなくて周りだぞっていうところを含めて、そんなお話も作ってみました。
読んでほしい本当に読ん しいです。
いやありがとうございます。
ここまで2日合田さんにお話を聞いた中で、はい、やっぱり自分自身のことを誰かに偽らずに話せるっていうことが、はい、その人にとってすごく、うんうん、気持ちが楽になるというか生きやすくなるということを学んだので、うんうん、できればそういう風な空気感だったりとか、はい、そういう場を作っていきたいんですけど、うんうん、逆に純粋な質問なんですけど、
はい、
LGBTQ プラスというその、うん、ジャンルという言い方でいいんですかね、その分けるということ、うん、例えば自分の、まあ、友達に対して、友達がゲイだとしますよね、
はいはい、
性的少数派ということを言った、うんうんうん、言ったとして、それは失礼っていうふうにはならないですか、は
い、なんかマイノリティだよねみたいな。
そうそうそう、みんな同じ人間なはずなのに、うん、なんかそういうふうにしてしまうことが逆になんか失礼なのかなとかって思っちゃったりするんですけど、
なるほど、そこは結構難しくて、例えばそのゲイであるというアイデンティティをやっぱ大事にしている人もいるから、うん、なんかゲイとか関係ないよねって言っちゃうことで、その人のアイデンティティをちょっと軽視してしまったりだとか、例えばそのゲイであるゆえにまだまだ大変なことがあるっていう現状を差し置いて、うん、みんな一緒だよねとはちょっと言えないとか、そういうところがあったりするんですよね、はい、難しい、
うんうん、
だからその今その例えば本当に自分の好きな人と結婚っていう選択肢を選べないとか、はい、そういうところで苦しいと思ってる人たちも、まあ、いて、うん、でそこの問題をこう見ないことにして、なんかゲイとか関係ないよねって言っちゃうのはちょっと乱暴になったりとか、
うん、
そういうところがあるから、やっぱ誰のこともこう人として大切にするっていうフラットな姿勢はすごく重要なんだけど、そこのこう LGBT とか関係ないよねっていうにはまだまだ世間も社会のシステムも追いついてないというのがなんか現状なのかなと思ってます。
いや今私本当話せてよかった。話すって大事。
あでもそうかも、話すってすごい大事かもしれないですね、うん、なんかこういうのって正解とか、これさえやってればなんか私は LGBT について全部わかってるとかっていうのは私に関してもないし、
うん、
もうずっとこう学び続けることだし、全員のケースを知ることはできないから、うん、なんかこう話してみて、とりあえず自分とはやっぱみんな違うし、考え方も大変だと思うところだって違うわけだから、うん、そこを理解しようってい こう姿勢こそがなんかすっごく大事、一番大事かもしれないっていうのは本当にそうかもしれないですね、
うん、いや本当にね、皆さんぜひ読んでみてください、はい、で詳しい情報は後ほどキープグリーン&ブルーの番組サイトにもリンクを貼っておきます、では合田さん、いよいよ明日が最終日ということで、
はい、
はい、改めてお時間頂戴してしっかりとお話聞かせてください。FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もお話を伺ったのはパレットーク編集長合田彩さんでした。合田さん、ではまた明日よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。